Thank you. Thank you. マタイ24章の36から51、とりあえず、話が分かりやすくなるために35と36だけお読みします。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。アーメン。再臨がいつなのか、多くの人の興味を引くところでありますけれども、しかしそれはどんなに興味があると言われてもですね、いつそれが起きるのかはわからないんですね。なぜわからないんですかって。神様は何でも知ってるんじゃないんですかと。いやでもわからない。その理由はイエス様でさえ知らないからだと。天の御使いたちも子も知りません。御子である、三位一体の御子である、神であるイエス様も知らないんですって。じゃあ他に誰がわかる人がいますか。いないでしょうね。ですからよくっていうか、たまに言われることなんですけども、ある有名なあるいは大きな教会、そういうところで語られて言いやすいことですが、主が教えてくださいましたとかね、キリストの啓示をいただきましたとか、聖霊によって導かれて真理へと導かれて再臨の時、敬虚の時を示されましたとか、全部嘘ですからね、あれ。はい。あるいは悪霊に騙されているかでしょうね。他にもですよ、エゼキエル書とかダニエル書とかの書いてあるこの30年とかね、3ヶ月半とか7年とか、ダニエル書とかのいろいろなことが書いてあって、それをですね、ユダヤの暦に合わせてこう照らし合わせて、計算したら、その数字を計算したら分かったって、世の終わりがいつなのか分かったって、そんなことを言う人もいましたよね。覚えておられるでしょうか。あれは何だったかな、ダヴィンチコードじゃなくて、なんかそんな関係のありましたけども、なんで計算したら分かるんですかって、イエス様も知らないんですよ。イエス様計算でき、算数できないんですか。イエス様、ダニエル書にこんな数字書いてあるな、エゼキエル書にも書いてあるけど、わし算数できんからなって、イエス様分かんないよ、私には分からないって書いてあるけど、じゃあ他の算数の得意な人が読めば分かるかって、そんなはずがないでしょう。とにかくですね、イエス様にも分からない、それが終わりの時です。いつなのか、そのことの説明が37から39でされているわけなんですよ。よろしいですか。子も知りませんって36節でね、イエス様も知らないと。なぜか、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからですってね。これが理由なんですよ。再臨はノアの洪水の時のようだから。で、洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りですと。洪水の時と似てるって、だからだって言ってるんですよね。じゃあ洪水の時、ノアの洪水の時どうだったかっていうと、それが、書いてあるわけですけども、38に書いてますようにね、その洪水がやってきて、破滅してしまうその時まで人々は日常の生活を普通に営んでいたんだっていうことが38節で分かりますよね。誰も危機感なんか持ってなかったんですよ、その時ね。あ、今日何食べようね、あ、喉渇いたね、何か美味しい飲み物ないかな、さあ結婚して新しい家庭を作って、さあ、娘もね、嫁に出してみたいな、そんなのんきなと言ったら、悪いですけども、普通にですよ、何も焦ってない、 通常の生活をしていた。洪水が来るまでですよ、破滅するまで。それと似てるってイエス様がおっしゃってるんですね。再臨の時ってそれと似てるってことはそっくりってことなんですよ。つまり同じパターンで来るってことなんです、世の終わりは。まあノアの洪水の時もある意味世の終わりだったわけですけどね。幾人かが救われただけで全員滅んでしまった世の終わりでしょう。だけど今度のまた来る最後の世の終わりもそういうケース、そういうパターンだって、そっくりだって。ということはですね、世の終わりの時も多くの人々は平然と生活できているってことではないでしょうかね。そうなりますよね、きっとね。とはいえですよ、戦争は起きるはずのことだとイエス様はおっしゃっているので、これから戦争が起きて、あ、なんだどこも平和じゃないじゃないか、おかしいじゃないかって思うかもしれませんけど、それは別に不思議なことではないんですよ。戦争が起きるというのはね、不思議じゃないどころか確実と言ってもいいと思いますよ。確実にそうなりますね。だって裁判でどんなにそれ違憲だって言ったって裁判所聞かないんですもん。誰も戦争で死んでないじゃないかって言うんですよ。死んでから文句言えって、戦死してから文句言えって、それが裁判所ですよ。絶対その道に進みたくてしょうがないんでしょうけどね。だからそれは不思議なことじゃありません。でも飲んだり食べたり嫁いだり、そんなことはできる状況にあると考えられるわけです。現に今だってですよ、戦争は起きてるんですよ、ね、だけども私たちは何も徴兵されてもないし普通の生活ができてますよね。もちろん不法がはびこり、愛は冷たくなると、この24章の10節から12節のところであらかじめイエス様は、ひどい世の中になるよと言っておられる感じがするわけですけども、しかしそれは10節から12節の部分は教会の腐敗ですよ。教会に廃墟が起きると、堕落するってその予言ですから、決してですね、ご飯が食べられなくなる、そんな世の中になるっていうことではないと理解できるわけです。まあもしかしたら意外、そうなんだって意外だなって思われるかもしれませんけれども、というのはやっぱり世の終わりっていうイメージがですね、なんか殺伐とした荒涼とした、この荒れすさんだ、そんな世界っていう風なイメージがあると思うんですよ。多分それは北斗の拳の影響だと思うんですけどね。もう力さえあればいいんだ、力が全てだみたいなんですよ。暴力で食料を奪うんだみたいな、そんな世の中になってしまうんじゃないかという恐れ、イメージがあると思いますが、例えば黙示録の中に、獣の刻印を受けていないものは何も買うことができないとかいうことが書いてありますけども、しかしながらですね、それは一体何のことなのかというのははっきりと解明されているわけではないんですよ。まあ、人々はいろんなことを言いますよ。ここにね、マイクロチップを埋め込まれるんだとかね、それが、獣の刻印だとかね言いますけど、でも実際のところどうなのかははっきりとは分からない。もしかしたら霊的な事柄の表現なのかもしれないわけですから、ですから判断の難しい黙示録に頼るよりも、マタイの福音書でイエス様言っておられることの方が明確なんですよね。明らかなことをおっしゃってるんですよ、ね、で黙示録もその言葉を語っているのは主ご自身でしょ。でマタイ24章もイエス様ご自身が語っている、同じ人物、神様が語っている。かたや難しい黙示録は理解しがたい、マタイの方は、分かりやすい、だったら分かりやすい方に基づいて考えた方がいいんじゃないかと思うんですよ。 例えばですよ、例えば料理を評論する人がですね、出された料理、ね、いかがですかこのお料理ってね聞かれて、そうですね、まるで口の中がナイアガラの滝のようですって、え、口の中がナイアガラの滝、どういうことなんだろう、美味しいのかな、まずいのかな、どうなんだろう、肉が柔らかくてもうすぐ溶けちゃってもう口の中にナイアガラって何も残ってない、そういう意味かな、もうちょっと分かりやすく言ってくれませんか、あ、いいよ、めっちゃうまい、ああそうなんだ、あ、そういうことか、口の中がナイアガラの先のみたいだっていうのは、あ、うまいっていう意味かね、分かりやすい方、同じ人物ですから、分かりやすく語ってくれる方に重点を置いて理解したらいいんじゃないかと思うんですよ。だから黙示録ではね、あの獣の刻印を受けてなければ何も変えないって、どういうことなんだろう、何が起きるんだろうってもう恐怖感じますけども、こっちではその終わりの時が来るまでは飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしているんだって、その通りなんだって言ってるんだから、ああそうなんだって思っていいんじゃないかと思うんですよ。ですから世の終わりの直前も人間は普通に生活しているんだろうなと私は思います。洪水の時がそうであったようにだとイエス様おっしゃってるんですから、破滅するまで気がつかなかったぐらいに普通に生活してた、そして主が来られる時もその通り、それが39節で言われています。洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。そういうわけで、いつ終わりが来るのかは分からないんです。明日かもしれないというのは極端でしょうけども、まだそんな兆候ないですからね。明日ではないでしょうけど、いつかは分からない、分からない方がいいと思うんですよ。そんなこと分かったらね、慌てますよ。あと4日だ、どうしようどうしようどうしようって、パソコンのパスワードどうしようとか、そんなこと言ってる場合じゃないけどもね、慌てますよ。そりゃそれが分かったらね、本当に。で、43節でイエス様おっしゃってるんですが、しかしこのことは知っておきなさい、家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。そうですね、分かってたらね、そうだ、もう寝てられませんからね、今日の2時に来るんだ、夜中に来るんだって、失礼なね、時間考えろよって。いやいや、泥棒っていうのはそういうものですよね。普通に生活して夜暗くなったらぐーっと寝てて、普通に生活してパッと起きて仕事に行って夜帰ってきたら、あれ泥棒に入られてるって気づくもんですよね。後で入られてから気づく、それが泥棒ってもんです。それまでは普通に暮らしているんですよ。普通に暮らしているからこそこそっと入ってくるわけであってね、バリケード張ってたらね入れませんから、それ普通じゃないのね。それと同じことが起きた後気がつく、クリスチャンが軽挙された後人々は気がつく、そしてクリスチャンもそれが起きてから気がつく。どうすればいいか、44節で書いてますように、だからあなた方も用心していなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。ってあなた方って誰に言ってるかって、弟子たちですよ、ね、クリスチャンですよ。クリスチャンも用心していなさいって、何を用心するべきか、戻りますけども、40節41節でこうおっしゃってるんですね。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。2人の女が臼を引いていると1人は取られ1人は残されます。 クリスチャンも用心していなければならない理由、二人のうち一人は残される。全員が軽挙されるわけではないんですね。よろしいですか。他の箇所でイエス様おっしゃっているように、羊は右にって、ヤギは左にって取り分けられるんですよ、ね、よく似てるから。それまでは一緒にひとまとめになってたんでしょうけども、最後の最後にはこいつは羊って、これはヤギって選別されるんです。ここもそういうことなんですよ。畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。だから残された人は、自分は主が迎えに来てくれて天国に入れるんだと思ってたんですけども、あれって取り残されてから気がつくってことなんですね。恐ろしいことなんですよ。で、気がついた時に、あ、残されたって気がついてももう遅いんですね。だから用心せよってイエス様おっしゃるんですよ。何に気をつけなきゃいけないかって言ったら、偽りに惑わされないように用心しなきゃいけないんですね。そのことを言うのが45節から51節です。お読みしますね。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ちた時、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。しもべたちの世話を任されたしもべ頭がいるわけですよ。どんな人のことをここで表現しているか、それは牧会者ですね。しもべ、みんな神様のしもべなんですけども、そのしもべたちをちゃんと養ってくれよって立てられているしもべ頭、これ牧会者です。ところがちゃんと世話をしない悪いやつがいるってイエス様おっしゃってるんですね。きちんと食事を与えない、与えたとしても偏った食事、例えばチキンばっかりとかね、毎食チキン、チキン、チキンの連続で、それもですね、なんか見栄えの悪い、あの、これきちんと、きちんとキッチンできちんとチクかチキンですかって、舌が回りにくいですよね。これきちんとキッチンでチキンとチキンとキッチンですかって、あ、違うんですね。きちんと作ったチキンですかって。いうような見栄えの悪いまずそうなやつを出すと、何のことかって言ったら、すなわちそれは御言葉で養わないっていうことですよ。牧会者がね、それどころか信徒を傷つけるって、打ったり叩いたりしてって。偽りを語り、偏った教えをし、景気はいついつだ、キリストの再臨はいついつどこでだ、その時には大リバイバルが世界中にやってくるとかね、いい加減なことを語って信徒を苦しめる、そんな人たちは厳しく罰せられると50節51節で言われています。厳しく罰せられる、そして泣いて歯ぎしりする。どんな罰があるんでしょう。この文脈なら、文脈から考えるなら、どんな罰か、それは軽挙に取り残されるという罰でしょうね。そのような教えに従う人たちも同様でしょう。ですから、あの、厳しいことなんですけども、厳しいことを言いますけれども、 すでに亡くなったクリスチャンたちが全員必ず天国に入るとは限らないんですね。残念なことなんですけども、もう私たちはね、一応ね、クリスチャン、亡くなったクリスチャン、この方は天国に行きましたってお葬式でね言いますよ、当然ね。だけども本当かどうか、それは最後の最後になるまではわからないんですよ。全員クリスチャンとして死んだ人は全員必ず天国とは限らない。第一テサロニケを見ていただけますか。第一テサロニケの4章、第一テサロニケ4章の16、17、第一テサロニケ4章の16、17節です。よろしいでしょうか。お読みします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。キリストにある死者がまず初めによみがえって、そして生き残っているクリスチャンたちとたちまち、雲の中に一挙に引き上げられると。たちまちですね。これ先週お話ししましたように、すぐという言葉、すぐもたちまちも似たような意味の言葉なんですよね。だからすぐに私は来ると主は言われましたけども、それ来年来月とかいう話じゃなくて、主が来られる時というのはたちまち一瞬のうちに一気にだということを話しましたが、これもですね、景気もすぐにっていうよりもたちまちだと、この主という瞬間的に雲の中に引き上げられるっていうことなんでしょうけども、問題はですね、初めによみがえるこの死者です。キリストにある死者がですよ、死人が全員じゃないんですね。キリストにあって死んだ死者がまず初めによみがえるということは、問題はその亡くなった方というのは本当にキリストにあって死んだのかどうかなんですよね。言い換えるならば、純粋な信仰を保って死んだのかどうかなんですよ。だから見た目はクリスチャンね、毎週教会には行ってますと、それは客観的にはもうあの方は亡くなったから天国なんだな、ハレルヤってそう言わざるを得ないんですけども、本当にキリストにあって亡くなったのか、純粋な信仰を保ったまま亡くなられたのかわからない。それは神様だけがご存知ですからね。英語でよく言うじゃないですか、 God only knows ってね、神様だけがわかるって。人の心の内は、その人の心の中に何が実は満ちているのか、その信仰は純粋であったのかどうか、それともご利益を求めるだけの信仰だったのか、それを判断できるのは神様だけなんです。だから私たち人間はですね、亡くなったクリスチャンのことを、あの人の心の中は絶対醜いに違いないから地獄だなんて、そんなことを言うことは絶対できませんから、ね、天国だって言いますけど、でも判断、最終判断を下されるのは神様、神様だけが人の中をご存知なわけでありますから、だからキリストのうちにあって死んだと神様が判断された、そういう人がよみがえるんですよ。そして軽挙される。ですから生きていようが死んでいようが、最終的には神様の前に引き出されるわけで、全ての人がですよ、最後の審判、そこでようやく天国かどうかが決定されるわけです。だからセーフかアウトかっていうのは、裁きが出た後でないとわからないんですよ。 だからその時になってですね、はい、あなたは右、羊は右に行ってください、あ、ヤギは左左ってね、あっちあっちって、そういうふうに振り分けられたその時になって、しまったと思っても、もはや手遅れ。だからイエス様ね、おっしゃるんですよ、用心しなさいって、あなた方も用心しなさいって。偽預言者いっぱい出てきてるから、偽りの教えそこら中に蔓延してるから、あなた方信仰をね、乱されないように用心しないと。御言葉の偏った解釈を信じ込まないように用心しないと。幼子のように純粋な御言葉のミルクを慕い求めなさいって。とにかく世の終わりは再臨、景況、天変地異、そのようなことは一気にたちまちのうちにやってくるのであって、それはあたかも洪水の時のようにです。それが来るまでは日常生活があるんです。この今テサロニケ開いている5章を見てください。5章の3節、第一テサロニケ5章の3節、人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。ここでもパウロが言っている通りです。平和だ安全だ、日常生活が営まれている、そんな時に突如として滅びがやってくるんです。しかし4、5節、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。7節も読みます。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからですと。あ、6節を飛ばしちゃったのかな。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして包み染み深くしていましょう。霊的に目覚めていなさいということですね。眠るなっていうのはそういうことですよね。霊的に目覚めていなさい、光のあるうちに光の中を歩みなさい。まあまあ平和な今だからこそ用心が必要です。突然やってくるんです。平和だ安全だと言っているそのような時にです。突如それがやってきた時、あっと気がついてももう遅いんです。ですから皆さん、私たちは光のあるうちにね、真理を、真理の教えを聞くことができるその間に、光の中を歩み続けるものでありましょう。お祈りしたいと思います。